タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は吉次博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの吉次博です。よろしくお願いします。
お願いします。吉次さん、今週はですね、
はい、
リスナーさんのメッセージからご紹介しましょう。東アジア担当マサさん、40代男性会社員の方のメッセージです。香港で大江さんを見た。香港でっていうところにびっくりしたんですけど、この方がですね、先日出張で中国の上海深圳に行きました。深圳から香港に抜け一泊して帰国したのですが、ホテルのテレビで某 NHK の某
NHK じゃない
某 NHK の海外放送を見ていたところ、女性テレビプロデューサーの特集を放送していました。するとテレビ東京の宇宙プロデューサーが紹介されました。うお、宇宙 P と思っていたら、なんと宇宙ニュースの収録風景に大江さんの姿が。まさか香港にいて大江さんをテレビで見るとは思ってもみませんでした、ということなんですね。ありがとうございます。そうなんですよ、あの海外放送用に各局の女性プロデューサーを取り上げる番組を作っていますっていうので、宇宙プロデューサーこと、某 S 女性プロデューサーにですね、密着取材を NHK がしてくださったんですね。はい、そこで映り込んでおりました。
そうです、これ感動したでしょうね、この人はね。
そうですね、
大江さんもしかし、テレビだけではなくて出版の運びになった
との話も聞きました。ありがとうございます。そうなんです、やっとあの本が出まして、
いやこれ私も手に取らせていただきましたけど、写真がいいですね。
ありがとうございます。
こんな風に写るんですね、宇宙からの写真って。
地球って青いだけじゃないんですよ。地球は青かったって聞きますけど、赤かったりもするし、
赤かったってのは本当びっくりですね、これね、かなり面白そうで、皆さんお買い上げになる価値があるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
いうことは私からも
野口さん、宇宙ってどんな匂いですか、3月16日発売です。すいません、
言った上で僕からも宣伝していいですか。
あ、
日経ベリタスであの連載小説みたいなのがありまして、
ありますね、あ
の今 FP は見たってのやってるんですけども、はい、その前に千里の道っていう、まあ、あの資産形成の、ね、にまつわるこう泣き笑いをドラマ風に書いた物語があったんですけど、うん、それを今度あの本にしまして、日本経済新聞出版社から日経プレミアシリーズとして出る予定です。
そうなんですね、
4月ぐらいですかね。
ああ、じゃあ今鋭意制作
中、今もう最後こうチェックしたりとかしてますので、これぜひお買い求めいただくとありがたいですね。
その最終チェックというのが本当に大変なんだっていうのが今回よく分かりました。
おじさん初めて本、
このベリモヤの本一回出しましたよね、はいはい、その時も一言一句チェックするって大変だなと思ったんですが、今回の場合その補足を入れたりという作業がありましたので、そのあたりも私と野口さんでやったんですね、うんうん、そこが本当に大変で、でもまあ頑張った甲斐があったなと思います。
でもやっぱそうやってこう手をかけて作ると、やっぱり読んでる方にもそのあ手をかけて作ってるなっていうのが伝わるし、これ確かに森さんと野口さんの対談の下にこうチューってんじゃないですけど、
はい、
写真とかね、
と写真なども入れています。
載ってますよね、これ見てるだけでも結構見応えもありそうだし、
うん、そうなんです、宇宙船の座席を作るための型を取るところとかですね、はい、
なるほどね、なるほど、
石膏で固められている野口さんの微妙な表情なんかもお楽しみいただけると思います、
う
ん、
なるほどね、まあじゃあちょっとお互いに売れるといいですね。
そうですね、
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。 今週のもやもや川柳。世の夢さん、50代男性会社員の方の作品です。春風に日経平均舞い上がる。春風に日経平均舞い上がる。春の日差しとともに日経平均も1万円を超えてきました。さらに舞い上がってほしいものです、ということです。
そうですね、
はい、
まあ、日本株冬の時代とかなんとか言われてましたけど、まあ、ようやくこうちょっとこう活気づいてきた感じもあって、まあ、この調子が続いてくれればいいなと思っている人は、ね、すごく多いと思いますけども
。そうですね、
まあ、しかし株っていうのは上がったり下がったりありますから、まあ、それから今年はちょっとまだ寒いので、
確かに
春になったと感じる方が早いか、株がもっと上がっていく方が早いか、そこはまあ微妙なところな感じしますけどね。まあ、ギャグを言って世の中寒くしてる人もいるので、
経編集長みたいな、
まあ、いろいろ外部環境もいろいろありますけれども、こうなってほしいなと私たちも思ってます。
そうですね、はい、景気に影響を与えるようなギャグはやめてほしいですね。
あ、そうですね、心が冷える、
さあ、世の夢さん、どうもありがとうございました。それではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回はアメリカの景気回復は本物というテーマで参ります。最近は株価や為替、失業率などアメリカの経済指標が軒並み好調ですよね。その辺を吉次さんに解説していただきましょう。まずは日本経済新聞のこちらの記事をご紹介します。3月14日水曜日付の日本経済新聞夕刊の記事です。上向くアメリカ景気、株好感、ニューヨーク株4年2ヶ月ぶり高値、ナスダック11年ぶり水準。日本、アメリカ、アジアで株価が堅調に推移しています。 FRB アメリカ連邦準備理事会がアメリカの景気の認識をやや引き上げたことや、日米の金融当局の緩和姿勢の維持が背景にあります。13日のダウ工業株30種平均は2007年12月31日以来およそ4年2ヶ月ぶりの高値をつけ、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は IT バブル当時の2000年12月11日以来およそ11年3ヶ月ぶりに3000の大台を回復しました。円相場はおよそ11ヶ月ぶりに1ドル83円台に下落しました、ということで、日経平均株価も1万円台を回復したわけですが、アメリカも調子が上向いてきているような印象ですね。
そうですね、
はい、
日経平均株価が、やっぱり好調な原因の一つはやっぱりそのアメリカの景気が上向いてきて、
はい、
少し為替も円安になってきたので日本の輸出もこれで回復するかなっていうのも一つの要因だと思うんですね、
はい、
でアメリカはまあ、考えてみると1年ぐらい前はね、もう少し1年どころじゃないですね、半年ぐらい前はもっと悲観的だったですね、多分ね。だけど、時間が経つにつれ、どうも思ったよりいいんじゃないかという感じがまあ出てきてると、でこれはまあいろんな理由があると思うんですけれども、一つはね、データを少し見てみると、
はい、
あ、やっぱ割といいんだなってことが分かるんですよ。でこれアメリカの商務省が発表しているGDP の統計を今日僕ちょっと持ってきてみたんですけれども、去年の第4四半期ですね、10、12月期、これは実質 GDP 成長率が年率で 3.0% なんですけれども、
年率 3.0%、
で個人消費の伸びがですね、プラス 2.1% なんですね。アメリカっていうのはその GDP に占める個人消費の比率は7割ぐらいなので、日本は5割ぐらいなんですけれども、
はい、
アメリカは個人消費が7割ぐらいなので、やっぱり個人消費の影響をすごく経済全体が受ける格好になってるんですね、
はい、
で個人消費 2.1% っていうのはもっと高い時もあったんですけれども、例えば去年の第2四半期、だから4、6月期ですね、その時は伸び率が 0.7% だったんですね。
全然違うんですね。
だからその頃に比べるとだいぶいい。でその個人消費の中身を見てみると、
はい、
デューラブルグッズ耐久消費財ですね、はい、耐久消費財がすごく伸びてるんです。プラス 15.3%、
うん、耐久消費財ってどういうもののことなんですか。
まあ、自動車それから家電製品で、まあ、長く使うような耐久性が高いものって言いますでしょうね、はい、文字通り、それが結構伸びてるっていうことなんですね。それからねやっぱりあと細かいところを見てるといろいろあるんですけど、住宅ですね、住宅投資これ結構ずっとマイナスできてたんですけど少しプラスになってきたりしてるんですよね、
じゃあ住宅ですとかその耐久消費財という結構金額の高いもの、
ね、に少しこう向き始めてるかなと。それからもう一つは GDP を押し上げてる一つの要因として在庫がね割と積み上がってきたんです。これ在庫が積み上がってきてるっていうのはどういうことかっていうと、はい、在庫が積み上がるとまあ GDP のプラス要因になるんですけど、これ要するに将来売れると思うから積み増してるっていう面があって、少し先行きがまあ強気になってきてるんじゃないかと。ただしこれはその当てが外れると不良在庫になっちゃうんで、
そうですね、
当たるかどうか分かんないんですけど、まあ、一応データ的にはそこそういう感じで読み取れるということなんですね、うん、でその背景はじゃあ何かということをまあ考えてみると、はい、これはまあいろいろあると思うんですけれども、一つはやっぱりその、リーマンショックの後ね、特に住宅バブルが弾けて住宅の価格が下がって個人がその過大な借金を抱えて大変だと言われましたよね、でリーマンショックから3年半ぐらいが経過するので、まあなんだかんだ言ってもその間にこう調整が起きてですね、うん、少しこう過重だった家計の債務っていうのが少しまあ軽くなってきてるというようなことが一つ、それからその間にそのFRB がそれこそ金融緩和をやって少しドルが安くなってきたりしたので、
はい、
アメリカの製造業の輸出競争力が回復したりして少し雇用情勢が良くなって、雇用情勢が良くなってくると失業率が下がってきたりとか、はい、非農業部門の雇用者数っていうのに注目するんですけれども、それが10万人とか20万人単位でここ数ヶ月増えていると、そうすると雇用情勢もまあ回復してきたんじゃないかというようなことがあって少し人々のマインドがプラスになってきてるんで、
はい、
プラスになってくるとそのさっき言ったように消費も出てくる、
うん、
でそれからお金をやっぱり株式投資に向ける人もアメリカってのは増えてくると、はい、ということでアメリカの株なんかが上がってきてるんじゃないかということなんじゃないかと思いますよね。
でもこれはちょっと上向いてきたんじゃないかと思ってすぐに個人消費つまりお財布の紐が緩むっていうのがアメリカの面白いところですね。
面白いところ、僕は2000年か2004年にワシントンに駐在して、アメリカのこの統計の記事とかいっぱい書いてたんですけども、アメリカに行って感じたのはミクロレベルの経済活動とマクロの経済指標って割と連動してるんですよ、はい、すごい分かりやすいんですよ。で日本っていうのはそのなんかちょっとそこが乖離しててですね、個人レベルではなんか全然景気良くないのにマクロの数字はいいとかね、
実感が伴わなかったりしますよね。
逆にマクロの数字あんま良くないのに個人は意外とみんないいレストランでご飯食べてるとかね、いろいろ日本はちょっとこうその個人レベルと全体のこう統計のこう間の説明つけるのが少し大変なところあるんですけど、アメリカってねそこは意外と分かりやすいなっていう印象があって、おそらく当時と同じような感じとすればアメリカ今少し賑わってるんじゃないかって感じがしますよね。ただじゃあこのままどんどん行くかと言われると、これはやっぱりまあいろいろありそうだということだと思うんですね。
どんなことがありそうなんですか。
で一つは外部要因としてやっぱ不透明なのヨーロッパ情勢、これが一つ。
そうですね。
それからもう一つはこれまたちょっと後で詳しく話をしますけど、ガソリン価格の上昇ですね、エネルギー価格。
はい。
それからやっぱりその、もう一つはちょっとテクニカルですけれども、その実体経済がそこまで良くなっていないにもかかわらず、マーケットが先取りしすぎちゃうこと、これはまあちょっとしたリスク要因かなっていう感じもします。でその今最後に言った話はどういうことかというと、一番端的に表れているのが FRB の金融政策、
はい、
で中根さんバーナンキー議長の最近の発言なんかにそのこう微妙なところがね、よく表れてるんですけど、
どういった発言ですか。
バーナンキさんはこうアメリカの株も上がってて、それでマーケットの雰囲気も良くなってるんだけれども、3月14日ですね、先週講演で発言をして、
はい、
アメリカの景気は、苛立つほど良くなっていないと、こういうような言い方をしてるんですね。フラストレーティングリーなんとかって言って、その 自分が思ってるより全然良くないんだということを強調して、なんでそんなこと言うのかなっていう感じなんですけど、これはちょっと話が込み入りますけど、マーケットがそのアメリカの景気がいいということを織り込み始めると、特に長めの金利、長期金利が上がってきます。で現実に上がり始めてますね少し。で長期金利が上がってくると、これはその設備投資をするにしても何にしても資金調達コストが上がるということになるわけですから、景気を冷やす効果があるわけですよ。
じわじわ景気は良くなってほしいけど、長期金利は上がってほしくない、
あんまり上がってほしくない。だからバーナキさんはやめよくないよと言って、長期金利が上がるのを口先で抑えようとしてる感じがするんですよね。でもじゃあね、もう一つ素朴な疑問があって、アメリカの景気があんま良くないと、そういう事実をねがあるんだとしたら、もっと金融緩和すればいいじゃないかと、 QE3 をやったらいいじゃないかという議論が出てきてもおかしくないわけです、ところがそれはあまりやりたくない。それはなぜかというと、これがガソリン価格と関係していると思うんですね。
あんまりお金をジャブジャブにしたくない、
そういうことです。お金をジャブジャブにすると、それはそのもちろん経済を刺激する効果はありますけれども、世界中で今中央銀行がねお金をジャブジャブにしているので、どういうところに流れるかというと、やっぱりこう非常にこう投機的なお金が動きやすいマーケットに流れている、でそれは特に最近原油なんかにその傾向が出ているわけですよ。
そうですね。
でそのイラン情勢とかが、今こう政治的に非常に微妙な情勢でホルムズ海峡を封鎖するとかなんとかっていう議論があると、余計に原油は上がりやすい、ファンダメンタルズが上がりやすいと思うと、またお金が流れ込んでくる、そうするとまた原油価格が上がる。原油価格が上がるとアメリカはガソリン価格に直結するわけですよね、でアメリカっていうのはその車社会ですから、
そうですよ、
ガソリン価格の動向っていうのはものすごく日常生活に影響があるんですよ、だからそのガソリン価格が上がると、これは増税と同じだというようなことが言われる。だからその今アメリカの大統領選をやったりしてますけれども、その特にその共和党陣営、あのオバマを攻めたい方の陣営はね、金融緩和をやりすぎるとからね、ガソリン価格がこんな上がって庶民の生活が困ってるじゃないかっていうことを、バーナンキー議会に呼んで言ったりしてるんですけれども、確かにねそれは、アメリカにとってはガソリン価格の上昇っていうのは非常にこうマイナスなんですよね。
しかも今年はアメリカ秋に大統領選挙がありますから ね、この原油価格が上がるというのが現職大統領にとって不利になりかねない。
そうですね、少なくともやっぱりその現職現政権の政策運営が悪いからこうなってるんじゃないかっていう口実を与えてしまうので、それはやっぱり現オバマ政権にとっては避けたいし、なおかつそのやっぱ政府とこう密接に関連している FRB としても、そういう批判を招くのは避けたいということなので、バーナンキはだから口先介入によってなんとかこう長期金利が上がるのを抑えながら、お金を供給しないで金融緩和効果を続けたいというふうに思ってると思うんですね。でそれはアメリカの景気は今まあ少し良くなってるようだけども、やっぱり何かのきっかけで腰折れてしまうかもしれないというやっぱ恐怖感みたいなものがあって、その微妙なところを思考してるんだと思います。ただやっぱりマーケットはその辺をこう見透かしてるところがあってね、 FRB がですね金融緩和を続けるという、前の政策決定会合の時に、2014年の末まで今の実質的なゼロ金利状態を続けるというようなことにコミットしましたよね、約束をした。で約束をすることによって、その間のゼロ金利を続けるから、安心して皆さん投資してくださいと、こういうことですよね。ところがアメリカにはその FF 金利っていう、こうこれはまあ FRB が金融政策の対象としている金利なんですけれども、その FF 金利の先物市場っていうのがあって、これが今どうなってるかっていうと、少し上がってきてるわけですね、先物が。でこれはマーケットの人たちが、いやバーナンキは2014年の末までゼロ金利を続けると言ってるけど、多分そこまではやらないだろうと、その手前で上げ始めるだろうというようなことを読み込み始めてるわけですね。でそこを読み込み始めると、当然のことながら長期の成長率とかが高まってくると、みんなが感じればさらに長期金利の上昇圧力になってくるということで、ものすごく景気が強ければね、この長期金利の上昇圧力をこなしながらアメリカの景気が回復するってことは、それは考えられなくはないですけれども、やっぱりそのさっき申し上げたようにヨーロッパ周り、からアメリカの家計もだいぶ調整したったって、まだ住宅価格の問題はあり、失業率はだいぶ下がったといったってまだ 8% を超えている。
そうですね。
だからそれなりの弱さを抱える中で少しこう前を向き始めた経済なので、本当にどこまでいくかというのはこれから試されてくるということだと思います。だから 政策当局者にとっては非常に悩ましい、半年間が続くんじゃないかっていう感じがしますね。
いろんな信号がこうちゃんと青かどうかを見ながら前に進まなければいけないというか、難しい舵取りなんですね。
そうですね、うん、で、まあ、しかも今年は政治の季節ですから、
はい、
中国でも指導者が交代する、ヨーロッパも指導者が交代する、はい、そうすると政治体制がどこかの時点で例えば、大きく変わることによってね、そのヨーロッパの危機対応なんか仮に変わってくるとかっていうことがあると、それはそれで今度はマーケットに波及して、それがまたアメリカに波及してっていう、逆回転のリスクだってまだ残ってるわけですから、こうなったらその日本の株もね、アメリカの株も先ほどのそのモヤモヤ川柳のようにね、
はい、
舞い上がることを期待したいですけれども、やっぱり変数はなかなか多いなというのが正直なところですね。
そういうことですね。
ただまあ変数をそうやってこなすぐらいの、まあ経済の力のこう基礎的な回復力みたいなのはやっぱりそのこの1年ぐらいで随分ついてきてると思うので、
はい、
これがまあどうなっていくかっていうのをこうよく目を凝らしてみる時期にあるということだと思います。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の、
おいさん、田中直美さんの前でお願いします。
パワープッシュ
田中、ごめん、すいません。
本当にあのベリモヤ一の癒し系と言われている田中直美さんの真似を、
田中デスクをこんな茶化してしまって、
そうですね、
部長の不明を今言った後恥じています
。失礼いたしました。ということで、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から吉嗣さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今回のカバー特集はこちらです。人民元パワーゲーム、ドル弱体化を睨む中国の戦略ということですが、どういう中身なんでしょうか。
この記事を企画した時には、
はい、
まあ、全人代をやっているので、久しぶりにまあ人民元がどうなってるかやってみようかというようなのがまあスタートだったんですけど、こう記事を書くためにいろいろ取材をしたり、はい、この編集部で会議をしたりしているうちにですね、どんどん権力闘争がね、
そうですね、
激しくなってきて、
重慶市の白吉来さんが党の委員会の書記を解任
されちゃったりとかね、その大衆党といわれるその高級幹部の指定のグループと、それから共産主義青年団っていうねグループのこう対立がどうだとかっていうようなことがまあ随分言われて、まあ中国のその共産党一党独裁体制にその政治闘争がまあつきものだったわけですけれども、割とこう珍しくというか久しぶりにというか、明確にその西側の我々にも分かるような形で権力闘争が行われているという状況がまあたまたま見えてくる状態になりました。で、まあそういうこう政治情勢の中で人民元というのは今どの辺の位置に いるのだろうと、つまり人民元というのはその2005年に切り上げがあってから、まあ、段階的な自由化みたいな格好で少しずつ少しずついろんなものを進めてきているわけですけれども、はい、まあ完全な自由化みたいなものをその一つのゴールだとすると、今どの辺に来てるかなというのをちょっと読み解いてみようかっていうような仕立ての記事にしました。
はい、
それで一つはその大きく言うと、やっぱりそのアメリカの一極集中というか、アメリカの覇権がですね、リーマンショック以来崩れてきて、ドルがかつてより少し弱くなっていると。でドルが弱くなっているところにこうなっているのが中国が少しこう付け込むっつっちゃ中国に失礼かもしれないけれども、
存在感を
示すそういう形でいろんな人にその人民元を使ってもらいやすくするようなことを通じて自分の仲間内を増やすと。かつてそのブッシュ政権は国連安保理決議を経ないイラク戦争に入っていくときに有志連合なんてことを言ってましたけれども、
はい、
まあ、中国のこれも人民元を使ったある種の有志連合の形成みたいなところがあって、それを今一生懸命やってると、
はい、
ただし、まあ、少なくとも当面というかな、我々が常識的に感じるぐらいの期間の間では、例えばドルに取って代わってね、世界の覇権を握ろうとか、はい、そこまで中国が本当にやろうとしているかはやや疑問だなという感じもあって、まあ、むしろその有志連合を増やすためのツールとして人民元を使うけれども、 かといってその世界経済を支えるための責任を負いたいとかねいうことまでは到底考えてる節がなくて、むしろそこの責任はあまり負いたくないというような感じが中国には見て取れるので、さっき言ったようにやっぱり親しい仲間のところで人民元の利用度を上げていくというようなことを中国はやってるし、でこの記事の中でも、まあ、これも報道されたりしてますけど、ね、
そうなんですよ、ええ、私も去年このニュースに触れた時は驚いたんですけど、アフリカのナイジェリ ナイジェリア
、ね、
外貨準備通貨に人民元を加えますよと宣言しましたよ ね、
そ、
そして実際にもう加えて今どういう状況になってるんですか。
これはこの記事に書いてありますけれども、はい、外貨準備に占める元の割合が、ね、1.4%になったと。まあ、1.4% っていうのは小さいようだけれども、やっぱこれは相当大きい。
そうですね、
それでしかも世界の中央銀行の中で元を準備通貨に組み入れるとこう公式でね、
はい、
言ってるのは、ナイジェリアが初めてだそうで、この比率も 10% ぐらいまでに上げたいというのことをやっぱナイジェリアが言ってると、うん、でこれはやっぱりその明らかに中国のアフリカにおける資源戦略と絡んでいるので、はい、やっぱりその資源を自ら有利に取引するために、いろんなこう援助とか支援を通じてその代わりに人民元を使ってもらうというようなことをやってるんだろうと思うんですね。でやはりそれと同じような格好で人民元のそのオフショアマーケットみたいなところで人民元を使いやすくするのはアジアでやったりとか、
はい、
いうようなことをやって、少しずつこう利便性を上げていくことによって中国の仲間を増やして、
うん、
まあできうることならアメリカにこう対抗するというかねいう勢力をまあ使おうとしていると。でじゃあそんなに人民元を外交ツールに使ってるんだったらもっと自由化して使いやすくしてね、そのドルみたいにこう流動性も高めてやればいいじゃないかって議論も出てくると思うんですけど、そこで出てくるのがやっぱり中国の政治情勢の問題だと思うんですね。それでやっぱり中国はその鄧小平以来の改革開放路線と、それから古典的なその中国共産党の党の指導による割と統制経済的なものを重視するタイプの考え方がこう両極にあって、その間をこう振り子のように揺れてるというふうに、まあ僕らみたいな部外者が見てると見えるんですけれども、やっぱりその改革開放路線のまあ行き着く果てが人民元の自由化完全自由化だとすると、やはり今回の権力闘争なんか見ても分かるように、
はい、
やっぱりそれをやってしまうとね、外資のお金がどんどん中国に入ってきて、自分じゃコントロールできなくなる経済をね、コントロールできなくなると結局その安全保障上の中国の優位な立場とかっていうのはなかなか維持できなくなるっていうことで、保守的な人はやっぱりそこまではやるべきじゃないというふうに抵抗するんだろうと思うんですね。だから資本取引の自由化なんかも限定的にするし、人民元を、ものすごく使いやすい通貨にするっていうことにも抵抗がある。だからレートも少しずつ切り上げるけど、まあまだ実態的には固定に近い格好にしておくというようなことを、まあ、保守派は考えるわけですよね。
国家がコントロールできる形にしておきたい、手綱は握っておきたい。
そうですね。一方でやっぱりそのグローバル経済の中で中国も生きなきゃいけないので、中国の経済だってグローバリゼーションに組み込まれることによっていろんな中国の利益の発展があると考える人たちはむしろ、いやそうは言っても自由化を進めた方がいいと、
はい、
その綱引きみたいなものがやっぱり時々でおそらく起きる、うん、で今回この前時代で見えた権力闘争みたいなものっていうのは、どちらに落ち着くかね、どちらに落ち着くかっていうよりは両極があって、極から極に触れることはさすがに今の中国でもないので、
はい、
それよりある程度こう狭い範囲で少し右に行ったり左に行ったりっていうのをこう繰り返したりして動いていくだろうっていうことでしょうから、その、人民元の自由化をもう突然やめてね、また昔のように元に戻しちゃうってことはおそらくないと思いますけれども、しかしやっぱりそのマイナーチェンジというか、マイナーチェンジっていうのかな、外の人から見るとそうは言っても結構この間と言ってることと違うじゃないかみたいなね、制度の変更みたいなものはあり得るので、それがある種、まあ、中国人民元をめぐるリスクの一つでもあるのかなという感じがします。その辺のこう人民元が今置かれた位置がまあどの辺に来てるかっていうのを、その中国の政治の歴史なんかも紐解きながら、
はい、
まあ、取り上げてみたのが今回の特集だというふうに思っていただければいいと思います。
やはりそのドルに対しての不信感みたいなものも中国は持ってるんでしょうかね。リーマンショックの時に中国っていうのは外貨準備通じてアメリカの国債をかなり持っているわけですよね。
当然そうですね。
そんな中で、あれこれドル任せにしていたらちょっと大変なことにな
る、自分にリスクが跳ね返ってくるっていう問題もあるだろうし、はい、 それからやっぱりそのさっきの話じゃないですけれども、先進国の通貨の流動性がばらまかれることによって資源価格が上がってきちゃったりすると、これやっぱり中国の経済にとっても打撃になると思うんですね、いうようなこともありますので、中国はやっぱりそのアメリカが、ね、ドルをこうすりすぎると、結局とばっちり食うのは我々じゃないかというようなことを言ったりして、そのドル一極集中のドル覇権みたいなものにかなり強く異議を捉えたりしてますの で、
そ, うですよ、ね、
それに対する対抗意識っても当然あるんじゃないかと思うんです。ただだけどかつてポンドからドルに基軸通貨の交代が起きたように、
はい、
あのドルから元に基軸通貨の交代が起きるかというと、それはちょっとねまだそう簡単にはいかないんじゃないかと、政治体制を見てもその人民元の規制のあり方なんかを見ても、それからここにその、あの中国通の編集員である吉田編集員というのにちょっと論文を書いてもらいましたけれども、
はい、
中国国内 の、 その金融システムが、ね、まだ相当脆弱で不良債権なんかが多いと、その人民元を自由化したり資本取引を自由化したり金利を自由化したりするとね、相当あのネガティブなインパクトが、ね、国内経済にあるんじゃないかっていうことを、まあ、吉田編集員が書いてくれてますけど、
ごめんに載っています ね、
載ってますね。やっぱそういう問題もあるような気がします。だからおそらく大きな方向としては人民元は自由化、国際通貨のへの長い道のりを歩んでると思いますけれども、一足飛びに進むとか明日からガラリと世界が変わるとかっていうことではなくて、政治闘争と気を一にしながら少しずつ少しずつそっちの方向に動いていくんじゃないかというような感じかなと今のところ我々は思っていると。
日本には何か影響っていうのはあるんでしょうかね。
日本との絡みでいうとやっぱりアジアの中で、まあ、もちろんドルが使われてるし円もそれなりに使われてる。でやっぱり経済力としては GDP とかね、あの辺でいうともう日本と並ぶか日本を追い越すかっていうところに中国が来てるわけですから、それに比べると人民元をその他のアジアの国が使ってくれる度合いはずっと低いわけですね、円なんで。だからやっぱりその日本に対する対抗意識というのか、その利便性を引き上げることによってアジアの中で日本の存在感を相対的に低くしていくというようなことを中国はおそらく考えていると思います。それはやっぱり日米同盟ってのありますから、結局それはアメリカに対してどう対抗していくかっていうの考え方の延長線上にあるんだと思いますね。だからその南シナ海なんかが革新的利益だというようなことを中国は言いますけれども、それはやっぱり軍事安全保障上の問題だけではなくて、やっぱりそこの経済圏の中での自分の存在感をどこまで高めるかが革新的利益を維持するための重要なツールであるというふうにおそらく中国は思っているだろうと思われます。
本当に存在感を着実に増してきているんです ね、 ですね、世界の舞台で。
そうだと思います。
それが今回のパワープッシュでわかると思います。ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、人民元パワーゲーム、ドル弱体化を睨む中国の戦略でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。第2特集面です。活況日本株、1万1000円超えるか。そして FX 面です。 FX シグナル、個人好みの金利相場に。フォーカス面、特許で探る見えざる企業価値。ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんがシンプルに解説します。吉津さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本のスイスの住人さん、10代男性学生の方からのご質問です。日経ジャパン1000ってどんなことを示す指数ですか。
日経平均と言われるのは225種といって225の企業の、まあ、ある計算式に基づいた指数なんですけれども、
はい、
これはですね、割とこう 売買流動性が高いというのかな、売買がしやすくて不動株が多い、時価総額上位1000銘柄で構成する指数ということで、はい、親会社ががっちり株を持ったりとかオーナーがすごいいっぱい株を持ってたりすると売買が成立しにくいじゃないですか、
はい、
そういうのではなくてもうちょっとこう市場の流動性が高いもので指数を構成したということなので、こう日本全体の動きに連動しやすいというのが特徴だとされています。
ということで日本のスイスの住人さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には、編集部から日経ベリタスの試読書をお送りいたします。どんどんご質問をお待ちしています。
お待ちしています。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。吉次さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
中国に行って感じるのはですね、考え方のスケールとかその時間の取り方、考え方のスパンとかがですね、やっぱりこうちょっと大きかったりするのかなという、
なるほどね、
だからこの人民元の動きっていうのも、100年単位とかで変わっていくことを考えた方がいいのかもしれませんよね。
やっぱりね、あれだけの国ですからね、でもケインズは人間は長期的にはみんな死んでると言ってますけれども、あまり長い時間で考えると、はい、僕らが生きてるうちには有意な答えが出ないってこと、
そうなんですよね。でもこうずっと見ているとゆっくり変わっていくんで、
いやこれはちょっとまあ雑談みたいな話ですけど、
はい、
僕最近知り合いの編集者がね、面白い本があるからと言って、毛沢東広くっての送ってきてくれたんです
よ、はい、
これがもうそろそろ本屋並んでるんじゃないかと思うんですけど、要するにその毛沢東の大躍進時代のね、
はい、
まあ、中国の文革の時の悲惨な時代について、新華社通信のかなりこう高級記者って書いてあったからシニアライターなんだと思うんですけど、その人が、まあ辞めてね、各地の資料をこう読んで、当時の文革のことを、まあ、これでもかこれでもかとこう書いてるんですけど、いや、まあ、なかなか読めば分かりますけど、あの時代の中国ってやっぱり大変だったんだなというぐらい、餓死者何千万人、やっぱりそのすごい時代だったんだなというのを改めて、なんとなく知識としては知ってましたけど、改めて読むと結構びっくりするようなことが起きてたんだなっていうのを初めて知りましたね。
そうなんですね。
だからこの間全人代で文化法がね、
はい、
その大躍進の時代を忌まわしい記憶を思い出すみたいなこともちょっと言ってましたけど、やっぱ中国人にとってもあの時代っていうのはやっぱり、まあ、なかなか辛い過去っていうか、やるせない時代なんだろうなっていうことを、この間のその前時代のことなんか見てて思ったんで、今まあその本をたまたま読んでるんで、
はい、
ちょっと今回の中国の特集なんかもね、まあ、やっぱりその親さんの話じゃないけど、長い歴史の中でどう位置づけられるのかなっていうのは少し思いながら見ましたね。
そうですね、はい、中国に機械を売ったメーカーの方の話を聞いたことがあるんですけど、もうずいぶん前なんですけど、広い部屋の端っこにその機械を置いてくれって言われたんですね、どうして真ん中に置かないのかな、この空いたスペースはどうするんだろうと思っていたら、この空いたスペースに10年後にもう一台買うからって言われたと、だから、あ、なんかちょっとこう日本と考え方が違うんだなと思ったな、ね、そうなんですね。
昔プロ野球選手が中国人の奥さんもあった時に、いや中国4000年の歴史を感じましたと奥さんのことを紹介してましたけれどもやっぱり、まあ、そういう意味では本当にいろんなスケールが違うね、ものの考え方なんかも我々と随分違うところもある国なんだろうなということで、はい、まあ、もうちょっと勉強しなきゃいかんなというのを今回特集やって感じた次第でございま す,
そうです、ね、はい、ヨーロッパもそうですし、アメリカもそうですし、やっぱりその国ならではの考え方っていうのも頭の隅っこに置いておきながら経済の流れも見ていった方がいいのかもしれませんね。
まさにそうだと思いますね。
はい、さあ、そしてここで吉次さん告知があるそうですね。
そうなんです、ちょっと宣伝させてほしいんですが、
はい、
日経ベリタスのね、 購読者の限定サイトっていうのは今でもあるんですけれども、はい、まあ、それはあのパソコンでは当然見れるんですけども、はい、スマートフォン用の専用ページができたので、うん、ぜひ皆さんご利用ください。非常にこう見やすいレイアウトで紙面イメージがですね PDF 形式で見れますので、皆さんが持ってるスマートフォンで限定サイトに普通にパソコンと同じようにアクセスして、
はい、
見ようとすると自動的にこう専用ページに切り替わるそうですから、うん、やってみてください。あと iPad などの、ね、タブレット端末でも同じように紙面イメージが見やすくなっているの で、これもぜひご利用していただくといいと思います、
はい、さあそれではここで、今回もメッセージをくださった方がたくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。エレキオヤジさん、レーズンチョコさん、もやもやぞうさん、天野たてごとさん、健太郎田中さん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想をお待ちしています。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は、
日経ベリタスの吉次博士と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。